ス大派の代表質問をお伝えします。墨字版には代表質問・個人質問の紙面に QR コードが掲載されています。名前の横にある QR コードを読み取ることで質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は公証団体会派所属委員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、150の政策の実現の取り組み、子どもたちのための帰宅の取り組み、自由民主党議員団武田博氏の質問です。150の政策を実現していくためには、政策に対する区長の思いや考え方を全職員に共有した上で、全庁一丸となって取り組むことが重要である。どのように取り組みをスタートしているか。
1ヶ月をかけ全庁各部に出向き、部課長や担当職員を交えた意見交換を行い、政策実現に向けた事業構築などの検討を指示した。
新庁舎建設について、基本設計委託の業者選定方法は公募型プロポーザル方式で受注者の選定を行い、審査方法はプレゼンテーションの公開等、今までにない独特な形式となっている。こうした形式を採用した理由を問う。
区民の関心が高く、長期にわたる事業のため、誰もが検討経過を確認できるようにしたいと考え、効果的な情報公開の一つとして最終審査の事業者プレゼンテーションの公開を行う。
新庁舎建設費のスリム化の努力はしつつも、新庁舎整備基金をしっかりと確保した上で、王子や北区の新たなシンボルとなる将来を見据えた機能を備えた庁舎の整備を求める。
庁舎規模の大きな変化がなくても、建設単価の変動リスクがあるため、社会情勢などを注視し、事業費縮減に努めるとともに、基金積み立ても行う。
児童相談所等複合施設の設計を進める際には、隣接する赤羽台ゲートウェイ整備との調整が不可欠になる。施設利用者の動線確保や利用者への配慮、まちづくりとの一体性の確保等、どのような調整を行ってきているか。
赤羽台ゲートウェイ計画の事業者決定直後から、区長部局と連携し、施設利用者への配慮など協議を精力的に進めている。引き続き、まちづくりと整合を図り、利用者の利便性確保に努める。
令和8年度の児童相談所開設時には、一定数以上の職場経験者が配置される必要がある。人材育成や確保をどう進めているか。また、子どもたちの命を守る極めて重要な立場である児童相談所長の育成や確保に関する考えは。
国の配置基準を大幅に上回る職員配置を計画している。所長については、先行自治体の状況を参考に、開設時は経験者の採用を前提に調整し、将来に向けて区職員の育成も検討する。
新紙幣発行に向けたプロジェクトについて区長の思いを伺う。また、重要な観光資源である田畑文士村等の活用も含め、シティプロモーションの新ビジョン策定作業の状況は。
渋沢王をテーマにした産業活性化などにつながるよう、必ずこのチャンスを生かす。北区シティプロモーション推進本部を設置し、シビックプライド醸成と区のイメージ向上の方向性を示すビジョンの策定に取り組んでいる。
以上、自由民主党議員団武田博氏の質問でした。次は、利他の行動で自他ともの幸福を、ベーシックサービスと給食無償化、公明党議員団近藤光則の質問です。都から区への児童相談所移管で課題となる財源確保のため、特財政協議の状況と今後の合意に向けた見通しを問う。 また都議からの働きかけ等、今後の戦略について区の見解は。
在庁協議会のもとに新たな協議体を設置することとなっている。在庁制度の適正運用や特別区の自治を守る観点から、特別区長会が一丸となり、今後も強い姿勢で協議に臨んでいく。
区の BCP 地震編の今後の改定は、介護業の BCP 策定義務化に際し、介護事業者の支援を求める。また、震災時の電源確保に向けた集合住宅、マンションの支援策について見解は。
BCP 地震編改定は令和6年度に取り組む予定。介護事業者に研修会を開催し、BCP 策定を支援する。国などの補助事業と整合を図り、非常用電源設備の停電対策など支援策の検討を行う。
ウェルビーイングの取り組みの全庁実施や、区内事業者への普及を求める。また、区直営園では延長保育の実施が一部にとどまっているが、延長保育の拡充等について区の見解は。なお、ウェルビーイングとは、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることです。
健康経営などの取り組みを推進し、職員の資質向上に努め、事業者へは国などの制度利用を促すなどサポートする。保護者のニーズも踏まえ、指定管理者導入時には2時間の延長保育を実施する。
地域住民が納得する赤羽駅周辺地区まちづくりの基本計画策定のためには、まちづくりの現況や将来の構想を策定し、広報することが大切と考えるが、区の取り組みや展開について見解は。
検討会の資料や議事内容の公表に加え、中間報告を行うなど、住民参画の機会を確保する。今年創刊した赤羽プレスなど新たな媒体や手法を活用し、積極的な情報発信に努めていく。
住宅確保要配慮者のため、区内事業者が居住支援法人の資格を取得しやすい支援を求める。また、盲ろう者が使う指文字の普及啓発等を積極的に行うべきと考えるが、区の見解は。
実績のある区内事業者などが居住支援法人の指定を希望した際には、都へ推薦するなど必要な支援を行う。障害者週間などの機会において、指文字の普及、啓発の取り組みを検討する。
仮想上の運営が民間事業者か行政の直営かによって価格差が生じている問題を区長会でも取り上げるべきと考えるが、区長の見解は。
厚労省通知を受け、仮想上の設置区で行われた管理運営の調査確認では、指摘事項はないと認識。公益性の観点から今後とも注視する。
燃油価格高騰の影響を受けている区内運輸事業者に対しても支援を行うべきと考える。
国や都の支援策の動向を注視し、区内の景況把握に努め、必要な支援を検討していく。
以上、公明党議員団近藤光則の質問でした。続いて、本気のゼロカーボン帰宅の推進を、住まいは人権・住宅支援の拡充を、日本共産党北区議員団山崎太子の質問です。学校や区有施設において大規模改修時だけでなく、既存施設でも断熱改修や効率の高い空調機器導入等、一層の省エネ化・再エネ利用によるゼブ化推進を求める。
ゼロカーボン実行計画に基づき、新築案件は原則ゼブオリエンテッド相当以上を目指す。既存施設改修時も省エネ性能向上を検討し、ゼブ実現に必要な技術を採用している。
ブロックプランにおいてエネルギー削減率 40% 以上が示されているが、再エネ 100% 電力の推進について、地方の友好都市と連携した カーボンオフセットの取り組みも含めて問う。なお、カーボンオフセットとは、人間の活動によって排出されてしまう二酸化炭素等の温室効果ガスを、他の場所での温室効果ガス削減、吸収活動で埋め合わせるという考え方です。
再エネ電力の切り替え支援や施設の一部に有効都市からの再エネ電力の導入を実施している。気候変動に適応し、脱炭素の実現を目指し、二酸化炭素排出量削減に向けた取り組みを推進する。
駅周辺街づくりにおいて、既存の公園村地に加え、緑を増やすさらなる取り組みを求める。また、環境負荷が高いことから、タワーマンション建設の抑制をすべきと考えるが、見解は。
緑の実態把握のため調査を実施し、結果を踏まえ、公園などの整備や緑化に取り組み、良好な自然環境の保全に努める。環境面からのタワーマンション建設の抑制は現在考えていない。
住宅セーフティーネット法による家賃低廉化補助事業として、UR 団地を含む民間住宅を活用し、家賃軽減する予算が組まれたが、取り組みの状況と住宅の量的な拡充を問う。
UR 都市機構と本年9月に協定を締結した。また、公社住宅における専用住宅の供給については今後協議を開始する。
物価高や電気代高騰対策として、区内中小業者等への光熱費等の直接支援を求める。
新たな制度融資の創設などを行ってきたが、今後も中小業者の景況を把握し支援を検討する。
計画と実績の乖離から第8期介護保険料は引き下げも可能であったと認識している。第9期介護保険料については準備基金を積極的に活用した引き下げの実施を求める。
第8期は基金も切り崩し保険料の上昇抑制に活用した。第9期についてもある程度の基金を確保しつつ効果的な活用を検討する。
子どもへの性暴力をなくすため、大人が子どもの被害に気づくことが重要である。性的同意や包括的性教育について大人も学び身につけられる講座やワークショップの開催を求める。
北区三角大学において包括的性教育によって実現するジェンダー平等講座を今年度開催予定である。今後も教育委員会と連携しながら他自治体の取り組み状況を研究する。
以上、日本共産党北区議員団山崎太子の質問でした。代わって、不登校支援、性教育、子ども条例、熱中症、新型コロナ、自転車対策、立憲クラブ、赤江夏の質問です。学校に行けるが教室に入れない子どもには、ホップ、ステップ、ジャンプ教室等があるが、それ以外の状況の子どもには、どのように居場所、または心理面での安心や学習の保障について対応しているのか、また未対応の部分について、今後の方向性について問う。
個々に応じた心身ともに安心できる多様な居場所や、個々の深度に応じた学びの保障に資する学習支援の仕組みを用意する必要があり、本年度中に方向性を示せるよう、不登校対策検討会において多角的に検討を進める。
グレーゾーンや健康不安のある特別支援教室に所属していない子どもにも、通信制高校等からの学校説明の機会が与えられるべきである。生徒保護者を対象に多様な学校を招いた進路フェアを行うこと、一人一台端末でオンライン開催することも可能と考えるが、見解は。
特別支援教室に所属していない児童、生徒などに対する情報提供については、オンラインで行う可能性なども含め今後の検討課題とする。
小中学校での性教育について、小学校ではキャップを導入し、中学校では霧ヶ丘中学校の事例をモデルに他校でも導入することを求める。
キャップと同種子の生命の安全教育などを全学校園で実施している。霧ヶ丘中学校を含めた区内4校の取り組みを広げることは引き続き検討する。
仮称、北区子ども条例について、当該条例の研究を専門とする学識経験者を入れ、最終段階の議論作業を丁寧に進めることを求める。
高い識見を有するメンバーで構成される北区子ども子育て会議で議論を重ねてきた。引き続き専門性の高い方を含めて意見聴取を行う。
熱中症アラートが発令される条件等、町会自治会と改めて情報共有することを求める。
様々な機会を通じ、町会自治会をはじめ広く区民に熱中症対策に関する情報共有に努める。
新型コロナについて、都内でも学級閉鎖や交通機関に支障が出ているところもある。感染予防対策、換気手洗い等を改めて呼びかけるタイミングではないかと考えるが、区の見解は。
都の動向や区内の医療機関の状況を確認した限りでは、注意喚起をする目安には至っていないと判断している。すべての感染症に共通する手洗いなどの感染予防対策は引き続き周知する。
交通規則や自転車保険の加入義務等を帰宅ニュース等で周知し、関連情報へのリンクを QR コードで示す等すべきと考えるが、見解は。
ヘルメット購入補助による啓発の機会を活かしながら、帰宅ニュースなどでも QR コードを記載するなど分かりやすい情報発信に努める。
以上、立憲クラブ赤江夏の質問でした。次は、選ばれる街北区へ、公民連携やデジタル化を徹底推進。日本維新の会、北区議員団、斉藤直也の質問です。北区でも、大阪都市魅力創造戦略2025と同水準の都市間競争に勝利するための戦略を構築するよう提言するが、区の見解は。
現在改定中の仮称シティプロモーションビジョンの中で区の考え方を示し、着実に取り組むことで選ばれる北区につなげていきたい。
今後北区で公民連携を推進するにあたり、公民連携条例もしくはガイドラインを策定するよう提言するが、区の見解は。
条例やガイドラインの制定は不可欠であり、制定に向け他自治体の事例研究などを行い、区にふさわしい公民連携のあり方を検討する。
今後公民連携を推進する上で、仕事連携担当課を企業・大学等のワンストップ窓口として機能強化するよう提言するが、見解は。
仕事連携担当課は公民連携において継続的かつ実効性ある仕組み作りに向けた条例制定や民間事業者などとの連携の場作りを行い、軌道に乗った事業は所管部署へ引き継ぐことを考えている。機能の強化なども今後検討する。
区では JR 東日本との連携をどのように強化して地域の価値を向上させていくか、具体的にどのようなアクションを取っていくのか。
まちづくり初期段階に検討会委員として参加いただくほか、トップレベルでの協議の場の設置といった連携強化により、駅周辺の街の価値向上を実現し、広く区民や来訪者の利便性向上に資する街づくりを進めていく。
ドッグランの新設場所について、諸条件から北区立中央公園が最適だと考えるが、見解は。
早期整備できる候補地として指定管理者制度を導入し、場所が確保できる荒川河川敷を選定している。
特別養護老人ホームについて、申し込み期間を通年にすることで利便性向上にも挑戦するよう提言するが、区の見解は。
現在入所希望者に優先順位をつける入所調整は5月と11月の年2回であるが、回数増加のほか、申請手続きの見直しを進めており、 令和6年度からの実施を見込んでいる。
行政手続きのデジタル化について、子育て関連手続きを先行してデジタル化するよう提言する。また、予防接種の予診票等、デジタル化まで時間がかかるものは名前の印字等、保護者の負担を軽減するよう提言するが、見解は。
子育てにかかる行政手続きデジタル化については、保育園の入園申し込みなどで取り組んでおり、今後も積極的に進めていく。また、予防接種の予診票については、次年度に向け、すべての予診票への住所・氏名を印字することを検討する。
以上、日本維新の会北区議員団斉藤直也の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。